火曜日のコメンテーターはワラクグループ代表で富山ビューティーカレッジ理事長の林富士夫さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
先週の続きになりますかね。
先週の続きと言いますか、一つまた難しいこと言いますけど、エリクソンの心理社会的発達理論、これでいきます、はい、基本的信頼感は乳児期のこう1歳6ヶ月までというのがありまして、はい、エリクソンさんというのはアメリカの発達心理学者で精神分析家なんですね。人の発達がこう年齢とともに伴う生物学的な成熟や衰退だけではなくて、生涯にわたるものであり、社会との相互作用によって進むと考え、心理社会的発達理論を提唱した方なんです、
はい、
僕ね、やっぱり人間というのは生涯発達的ものだと私も思ってるので、ちょっと目に留まったんですね、この話が、
はい、
そして発達の各段階にはですね、発達課題っていうのがありまして、はい、それがポジティブに解決されるのか、あるいはネガティブに捉えてやっていくことによるかによって人格が影響を受けるんですよ。ポジティブに解決できれば、自分は自分であるということを、自分と他人を認識できるといいますか、そういったことが得られるとされてるんですね、はい、自己肯定につながるんじゃないですかね、うん、各発達段階では成長に向かうためのポジティブな力と成長の逆の反対に向かうネガティブな力がせめぎ合う状態にあるそうなんですね。で、2つの力のバランスが人の発達に影響を及ぼすとされてます、うん、ポジティブな力がネガティブな力を上回って、発達課題が解決されることにより社会に適応できる、まあ、生きる力が獲得されると考えられています、
はい、
ただしポジティブな力とネガティブな力がせめぎ合う状態は、先ほど言いました生涯通して続くものなので、うん、各段階でポジティブな力がネガティブな力を上回る経験を積み重ねることが大切な一方で、せめぎ合いでネガティブな力が上回った場合は逆に押しつぶされて社会生活に支障が及ぶ可能性があるっていうんですよ、
はい、
それ今実感してるところなんです、実は、
これ
8段階に分かれてるんですね、
はい、
こう幼児期、まあ、出生からだいたい2歳ぐらいまでとか、うん、まあ、幼児期の前期、後期、学童期、青年期、成人期、壮年期、そして最後老年期と、こう8段階に分かれてるんですね、
はい、
まあ、発達課題がそれぞれ違いますよ、で、本題の基本的信頼感は0歳からまあ2歳、まあ、大体 1.6 歳って言われてるんですけど、乳児期の発達課題と危機っていうのは基本的信頼と不信というこの両方なんですよ、
はい、
ポジティブにいけば基本的信頼を得られるし、ネガティブにいけば不信になっちゃうってことですよね、
はい、
それが拮抗していると考えられるんです、うん、この時期の赤ちゃんは母乳やミルクをもらい、おむつ交換してもらったり、気分悪いとあやしてもらうとか、生活全般をこうお世話してもらわないと生きていくことできないじゃないですか、
はい、
そしてこう養育者から適切かつ親密に養育され、愛情や甘えを受容してもらう経験を積み重ねることによって、まあ、外の世界に対する安心やこう安全、養育者への信頼を抱いて基本的信頼感がそこで生まれるんですね、
はい、
基本的信頼感というのは他人から自分のありのままを受け入れてもらうことができるという他人への信頼感と、自分は他人から大切にされているという価値ある存在であるという自分への信頼のことなんですよね、
ええ、
基本的信頼感はこう人が発達の過程で自分と他人を信頼して、まあ、情緒的かつ継続的な人間関係を構築する土台となる感覚ですよ、
はい、
乳児期のうちに十分に育まれなかった場合、その後の発達の中で自分や他人への不信感を抱くようになるんですね、
うん、
ただし、心理社会的発達理論では信頼感だけを持てば良いのではなく、例えば欲求が満たされない状態に置かれていて不信感を経験しておくことも多少大切だと考えられています、
はい、
それはそうですよね。養育者が赤ちゃんの欲求を全て満たしてあげるなんて思ってもそれも無理ですし、
そうですね、
実際実現困難ですし、社会においても欲求が全て満たされること一つもないじゃないですか、
はい、
まあ、これが鍛えられることになると思うんですね、まあ、そのため欲求が満たされないことで生じる不信感もまあ経験しながらですよ、養育者から欲求を満たしてもらう経験によって不信感を上回る信頼感を持つこと、ここがポイントなんだろうと思うんですよ、
はい、
それによって希望とい こうよく生きるための力が獲得されると考えられてるんですね、ちなみに私たち今井さんや私世代の壮年期には人生で得た知識や経験を次世代の若者たちに伝達して新しいものを生成することによって自分自身も成長していく時期だと言われています、
はい、
自己満足や自身の知識や経験を伝達することで 世代性を生じさせることがポジティブで、一方で次世代への関心が薄くて関わりも乏しくて、求められても自身の知識や経験を伝えようとせず、関心が自分の欲求を満足に向いてしまう世代、我々の世代がそうだったとしたら停滞に落ちると言われています。
はい、
まあ、ネガティブが上回ることないようにしなければならないですね。
そうですね、
はい、
やっていきたいと思います。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
火曜日のコメンテーターはワラクグループ代表で富山ビューティーカレッジ理事長の林富士夫さんでした。